スイコ太郎と
たっちゃんの We have a dream。
この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠湖太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。
夢が形になったんだ。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、とんでもない名言を放り込みますね。
大丈夫ですかね？
大丈夫です。
みんな耳で聞いてますけど
大丈夫です。
とんでもないものが耳から入ってくる。
あの、僕はですね、はい、職業柄名言フォルダーっていうのが、うん、あの携帯電話にですね、うん、その名言をストックしてるフォルダーがあるんですよ、うん、まあ、生きてた中で目にしたあらゆる名言がストックされてて、でそのフォルダーがそのファイルであってですね、はい、そこのでも僕の中の名言ベスト10っていうのは、うん、実は今まで一度も紹介したことがないんですよ。
え？実際のどれくらいですか、数は？
いや、数はもう何千万、万は言ってないとは思うんですけどね。万は言ってないと思うんですけど、僕の名言フォルダーの中で、はい、ベスト、僕のこれはやばいでしょうっていうベスト10っていうのは、その紹介する前にブレイクしちゃったんで、うん、その実はまだ紹介してないんですよね。
あら、ちょっとそれはあの編集者さんが走ってきそうじゃないですか。うちでお願いしますって。
ベスト10を紹介しなくても売れちゃったから、うん、そのまだ温存してる状態が続いてるんですよ。
だいぶ経ちましたけど、はい、出すきっかけを失っている。
でも実を言うと、それはすごすぎて、うん、一般庶民の人たちはついてこれない名言なんですよ。
庶民がついてこれない名言。庶民がついてこれ、
僕のベスト3のベスト10の名言っていうのは、すごすぎて、庶民の人たちがついてこれないからあえてその公開してないっていうこともあるんですよ。
あら、じゃあちょっと時と場を選んで、
で、はい、今回、はい、このラジオがですね、だいたい毎週2万回再生をですね、超えるぐらいに育ってきたっていうね、ランキングにも入るようになってきて、ありがたいことにね、
嬉しいですね。
もうこれ聞いてる人がね、うん、2万回ひょっとしたら一人で聞いてるかもしれませんけど、一人だったって。
そういう人たちが2万人いたら、わあすごいな、4億、ね、
何人いるか分かりませんけど、
まあ、
ひとまず毎週2万回以上再生されるということでですね、うん、
嬉しい。
もうその2万回記念で、
もう記念、
次4万回記念でベスト9を紹介しますけど、今日は2万回記念でベスト10。
ああ、下しか言わないの？
ベスト10をで、2万回増えるごとに、あのベスト10から1位を紹介していきます。
早めに聞きたいですよね。本当に。
でもね、はいはい、10位以上っていうのは、うんうん、10位より下っていうのはベスト10ですから、うん、あのすごすぎて、うん、庶民がついてこれないんですよ。
その意味が分かる。何ですかね、その想像、名言って
庶民の人たちが、ね、はい、ついてこれない名言なんですよ。
理解できない。
理解できないです。
なんでみたいな。
僕はそれを聞いた途端に全身がしびれてハートを打ち抜かれたけど、その庶民の人たちは何にも響いてないんですよ。
すみません、庶民の設定はどういう人たちなんですか？今の時点でどういう、どれぐらいのそういう人たち、どの辺の人が庶民なんですかね。私たち？
もう普通の、もうあの、まあ、僕以外全てと言っていいぐらいの人たちですね。
ちょっと今日はあの上からの発言が多いです。本当に。でもそれぐらいに理解できないだろうなと。
理解できないだろうなと思ったんで、まあ、僕の名言フォルダーね、うん、ベスト10っていうのは、実はその、まあ、これはすごすぎて理解できないだろうなと思ってるんで、うんうん、まあ、あえて本の中でもね、うん、紹介してないベスト10の名言があってね。
じゃあ場を温めて、ちょっとずつちょっとずつみんなが、ね、あのランキング上がってきたら、はい、やっとそろそろ僕のベスト10を言っていい頃だねと、
まあ、2万人がね、うん、聞いてくれるようになってきたので、うん、その、あ、2万、ね、人っていうか2万再生されてるので、うん、そのひょっとしたらですね、一人ぐらいは僕のこれから言う名言を聞いた瞬間に鳥肌が立って夜も今日は眠れないっていうぐらい感動する人が一人は出てくるだろうなと思ったんで、今日はね、言ってみようと。
やっと僕レベルの人が、
そうそう、一人は 僕レベルに達してる人が一人ぐらい出てるんじゃないかな。
妙に強気です。どうだい君は響くかなっていう。
じゃあもうねあんまり引っ張るのもあれでしょうから、は
い、十分引っ張ってますから
言いましょうかね。
はい、
これ2万人の中で2万再生の中で一人響いたら僕はあの嬉しい。ほとんどの人は、
うん、あんて
鳥肌立たないと思う。はい、ついてこれないと思う。鳥肌立ったら翡翠レベルって考えていただいて公言していただいて OK です。
ちょっと体触っちゃう。バタバタしちゃいました今。はいはい、じゃあなんか心の準備、いいはいはい、
いきます
よ。もう一回いいですか。はい、今まで番組の中で一回も言ってないわ。
一回も言ったことないです。まあ、本にも一度も書いたことないですね。
こんなにやってんのに、はい、それの方が
一度もだベスト10の名言って一度も言ったことないんですよ。
なんで
僕の名言フォルダーの中で。いや言えば分かりますけど、まだ
また同じ話になっちゃうね。
庶民の人たちがついてこれるレベルじゃないんですよ。
行きます行きます。はい、もう、はい、時は熟してきましたよ。
行きますよ。
はい、お願いします。はい、
今日の名言は翡翠小太郎名言フォルダーベスト10を発表します。行きます。名言は打ち合わせです。
何をおっしゃってるんですか。
打ち合わせ、
何時から
仕事で
今日何時から
今日何時から打ち合わせですよってあるじゃないですか。僕打ち合わせっていう言葉を聞いた時に鳥肌が立ったんですよ。
はい、
すごすぎるこの言葉って。
ビジネス部門でこれ入れさせていただいております。はい、ポッドキャストで本当に世の中のビジネスマンが聞いておりますが、はい、もうしょっちゅうですよ。はい、朝からもう打ち合わせだらけ。
そうですよね。
もうそれにその都度鳥肌に立ってられる状況じゃないんですね。
はい、どういうこと。打ち合わせってですね、はい、その前もねこのラジオでディズニーランドを研究してるディズニー博士の加賀谷克美さんってがですね、ディズニーランドっていうのは実はディズニーランドをですね、15年先まで、未来をね、
はい、
もう夢見て想像して、設計を開始してるメンバーが、はい、イマジニアっていう人たちがね、はい、もう何百人といってアメリカにいて会社があってね、でそのイマジニアの人たちの打ち合わせのことを、ブルースカイミーティングっていうんだと。はい、ブルースカイミーティング、
はい、
でそれはその会議っていうのは、打ち合わせっていうのはそもそも、心が青空になるような気持ちで、ね、未来を作っていく、打ち合わせっていうのは未来を作る行為ですから、心が青空になるようなね、状態で会議するべきなんだ、打ち合わせするべきなんだっていうことで、そのイマジニアの人たちっていうのは会議って言わないで、ミーティングって言わないで、ブルースカイミーティング、
はい、
もう青空になるような気持ちで、そんな未来を迎えに行こうよっていうのが会議だと。
素晴らしい、
素晴らしいじゃないですか、
ね、日本中のビジネスマンに聞けって言ってすごい決めて言った回がありましたね。
あの時ねちょっと言おうと思ったんだけど、日本人も実はもっとすごいんですよ。それが打ち合わせなんですよ。
なんか急にこう
あの回で僕も言いそうになったけど、まあでもここで言ってもまだついてこれる人はいないと思ったんで食いととまったんですけど、あの回の時にな
んか逆輸入的な不思議なね、実は打ち合わせの
ディズニーすごいって伝えてたけど、心の中で日本人もっとすごいよ、気づく人いるって思ってたんですけど、当時はやっぱりいなかったんですよ。あの公開の時にちょっと気づく人いてと思ったんだけど、いなかったからまだこれ言うの早いなと思ったんだけど、さすがに2万回再生超えてきてるので一人いると。
一人
この打ち合わせでね、
打ち合わせでね
響いてる人が一人。
今打ち合わせでねってのここ打ち合わせしてるみたいになって話がややこしい。今鳥肌立った方は連絡ください。
ブルースカイミーティングって素晴らしい響きじゃない、はい、名前じゃないですか。
イメージも湧きましたよ。
でもね、打ち合わせの方がもっとすごいんですよ。
打ち合わせは
日本語の
打ち合わせって単語というか、
もっとすごいんですよ。
これ名言ですか。
名言中の名言ですよ。
名言ってなんとかなんとか、はい、なんとかだとか、
これはね、はい、この言葉の真の意味を知るには、はい、古事記を分かってないと、日本神話の古事記が分かってないと、紐解けないんですよ。
来週って感じですか、また、
はい、まあ、手短に言ってきます。まあ、正直言うとね、打ち合わせの凄さを説明するのに
どれくらい、
実は2時間かかるんですよ。
打ち合わせの時間以上かかるみたいな。
実は2時間かかるんだけど、あと10分以内であのちょっと挑戦します。
挑戦して、
あと10分以内で説明する
っていうのを。みんなあの忙しい中で聞いてますからね、はいはい、打ち合わせの時間を取ってまで打ち合わせ、はい、いやでもちょっとややこしくなってきてますけど、
この打ち合わせのねすごさ、はい、打ち合わせっていう言葉が本当にね、うんうん、この本当の意味が分かったらすごいね、夢はあっという間に叶うんですよ。だから僕も実はこの言葉の意味をよく理解したから夢があっという間に叶ったんです。
へー、楽しい。
それがですね、だからまあ実際2時間はかかるんですが、それを10分でねちょっと今から挑戦しますけど、
キューって、はい
はい、まずですね、はい、この打ち合わせっていう言葉の、うんうんうん、秘められた意味がですね、はい、理解する意味はためには、うん、神話の古事記を理解しないといけないんですよ、はい、うんうん、でこの神話の古事記っていうのはですね、あの日本の神様たちというのは、うん、これはね、神話研究家 の、うん、あの加藤正樹先生がね、はい、おっしゃってたことなんですが、うん、日本の神様たちというのは問題が起きた時に問題を解決することを真の目的にしていませんでしたって言ってるんです、うん、普通僕らに問題が起きると、うんうん、これどうやって解決しようってもう右往左往するじゃないですか、うん、はい、でもね神話をよく読むと、うん、日本の神様たちは問題が起きた時に問題がね、うん、あの解決することを真の目的にしていませんでした。
まさに会社でいうと緊急会議ですよ。招集、
ね、そうですよ、ね、
本当にみんな
緊急会議、
はい、問題を
緊急打ち合わせですね。
そうそうそうそう。
でじゃあ何を目的にしてたかというと、うん、その例えば問題が起きてね、誰が悲しんでるとか、うんうん、誰か怒ってるとか、うん、いろんなことがあるけど、うん、その問題が起きた時にね、うん、話し合うことを目的にしていた。だからその怒ってるには、うん、その怒ってる理由があるわけです、
うんうんうん、
寂しいのは寂しい人がいたとしたら寂しい理由があるわけです、うんうん、怒ってるとしたら怒ってる理由があるし、うん、悲しんでる人がいるとしたら悲しんでる理由があるから、うん、その感情のその先の気持ちをみんなでシェアして分かち合うことで、うん、あ、この人こういう思いで寂しかったのか、こういう思いで怒ってるのかっていうことを理解して、うん、そしてそのみんなで気持ちをシェアするっていうのを大事にしてたそうなんです、うん、でそういう場所を、うん、雨の安川原って古事記の中でね、はい、まあ、書いてあるわけなんですが、うん、その本心を何でも話していい場所があって、うん、それが雨の安川原っていうんだけど、うん、そこで気持ちをシェアして、あ、君はこう思ってたのかっていうことをね、本心をみんなシェアする中で、その人々の間でその信頼感が生まれてきて、うん、安心感が生まれてきて、うん、その人を尊重できるようになってきて、うん、そうなってくると欠点を許せるようになってきて、うん、そうなるとその人を心から応援したくなってくる、
うん、
だから要は問題が起きた時に問題が解決するのを目的じゃなくて、人と人との輪を結んでいくっていうのが一番の目的にしていたのが日本人であると、
うん、
でそれがですね、日本の神様たちが問題を解決するのが目的じゃなくて、うん、問題を通して集まって、うん、みんなの輪を結ぶのを目的としてた、うん、だから和の国なんですよ。
すごいですね。だいたいあの問題が起きた時は、はい、当事者が、うん、呼ばれて、うん、なんでそれをしたんだと言われて、はい、すいませんすいませんって謝ってて、はい、どうしてそのこと言ったんだって言われて、もうバタバタなんか後処理に追われて、うん、もう犯人というか、はい、そこばっかり謝るしかないままその人は取り残され、うん、あとお前はもういいと、うん、出なくていいって言って、徐々にこう上の人たちが、うん、あの問題が上がってって誰が責任取るんだみたいなことのが広がってきますよね、
うんうん、そうなんですよ。
その人が感情を聞いてもらうって聞いたことないような気がします。
そう、その人がどうしてそうなってやってしまったのかとか ね、その背景を知る。でその僕はパズルの法則っていうね、うん、本の中でその吉武大輔さんと一緒に書かせてもらった中で、はい、うん、これからの時代っていうのはパズルに人生を置き換えるとよく、はい、見えてくるよ、うん、でこれまでの時代っていうのはパズルのピースを大きくかっこいい形に変えようとしてたのがこれまでの時代だとするならば、うん、実はあなたはパズルのワンピースじゃなくて、うん、パズル全体があなただよ、うん、だからその周りとつながって パズルって重要なのは自分の形を変えることじゃなくて、周りとつながっていくことなんですね。ただ自分とつながり、周りとつながることで初めて世界とつながれていく。だからピースをどうにかしようと思うんじゃなくて、そのパズルを作っていく時代にいよいよ入っていくよ。はい、自分がパズルのワンピースじゃなくて、パズル全体が自分だよって、だからそこが分かってたのが日本の神々たちなんですよ。だから目的は問題を解決することじゃなくて、人と人との輪を結ぶ、僕らの言葉で言うとパズっていく、パズルを作っていく、そこを日本の神様たちは一番大事にしてて、打ち合わせっていうのは自分の内側を合わせていくっていうことなんですよね。文字通りそうなんですよ。
今ちょっとざわっとしました。
打ち合わせですから。
うわ
だからその打ち合わせって内側を合わせていくって、本当に日本神話のね、根本がちょっとした言葉の中にも、打ち合わせって自分の内側をね、シェアして周りの世界とパズルを結んでいくっていうことが、ほんの打ち合わせっていうたったそのちょっとした日常の中に日本の英知が隠れてるわけですよね。でそれをその日本語の言霊が分かると見えてきて、でそれはその名言なぞり書き54セラピーっていう本の中でね、書いたので。
素晴らしい。もうすぐ企業から依頼殺到
ブルースカイミーティングっていうか本当の青空っていうのは内側にあるよ、輪を結ぶことにあるよっていうのをね、打ち合わせる、内側を合わせていくっていうのがね、で内側を合わせて一つのパズルを作っていくっていうことがね、打ち合わせっていう言葉の背景で見えてくるわけですよ ね、
会社なんてまさにそのまま会社全体が自分なんだっていう意識になると、みんなの気持ちって変わるし、組織とか、それで実際そういう大きい塊じゃなくても本当に家族とか全てに、日常に絶えずそういうつながりがあるっていうのがあったら、内を合わせる、
内側を合わせる。だからそれが本当分かるとですね、僕らみたいなそのセカフザっていうのをね、内側を合わせるっていうことを毎月1回定例会と称してやったわけですよね。そしたら当時僕は通販会社のサラリーマンだったんだけど、その内側を合わせるっていうね、自分の本心を話して、悩みの本当の悩みを明かして、信頼を築き、愛情を育てて、その応援していく関係をですね、いわゆる打ち合わせを毎月1回やったらですね、その1年で夢がみんな叶っちゃったわけですね。一人柳田さんだけ3年かかったんだけど、その3年以内にみんなバカみたいな、探偵挫折した菅野さんはね、年収1億円になったりとか、短期間で本当に奇跡のようなことが起きて、でそれは実はその奇跡っていうのは、パズルのピースとピースが結ぶときに奇跡って起きるんだよって書いてあるのがこのパズルの法則 で、実はそれは内側を合わせていくことで奇跡は起きていくと。
なるほど。自分の思いをつなぐって感じですよね。その、情報だけを伝達してすり合わせていって、どうしたらいいかって言って打ち合わせ、一般で言う打ち合わせしましょうって言ってんのと、今こんなこと思ってんですってことを言い合ってくうちに、実は出来上がるっていう新しいスタイルが、
自分の内側の愛を合わせてって、愛は全部つながってるので、内側の愛を合わせてって一つのパズルにしていくっていうのがね、打ち合わせという言葉に秘められてる。これはね、天才コピーライター的なね、その背景がないとね、もうベスト10っていうのはもうそういう背景がないと理解できない言葉たちなので、まだちょっとね、庶民の皆さんたちには早いかなと思ってね
急になんか今記者会見場で語ってる人みたいになってちょっとイメージ変わりました。
今日ね、初めてベスト10を紹介しました。
10でこんなんで
4万再生できた時ベスト9を、
もう倒れちゃうじゃないですかベスト順番に上がってくる。
でもね、その分ね、その聞いただけでは何にも感動しないっていうのがベスト10の名言なんで、ね、解説が必要なんですよ。
はい、打ち合わせてきた時はってみんなが思って、素晴らしいですね。もうベスト10の10位でこのレベルってことはもうどうなっちゃうんですかね、いやでも早く聞きたいですね。皆さんどんどん上げてって、2万プラスならないとですか、なかなか遠い。素晴らしい、ね、日本人素晴らしいですね。
そうですね、
本当にありがとうございます。
ありがとうございます、はい。
ハバドリーム。この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って、地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠子太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね、バイバイ。
どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっとみんな帰ってゆけるよ。 Change it、 始めよう。もう一度そのままの自分信じることから。どんな時